声を思いを世界中に届けるコエラボ。
経営者の志。こんにちは、コエラボの岡田です。今回はインフルエンサーマーケティングの波佐間隼人さんにお話を伺いたいと思います。波佐間さん、よろしくお願いします。
皆さん、こんにちは。合同会社 NN カンパニーの波佐間と申します。本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。まずはですね、このインフルエンサーマーケティングというご紹介もさせていただいたんですが、このインフルエンサーマーケティングってどういうことなのか、ちょっとそのあたりから教えていただけますか。
はい、ありがとうございます。インフルエンサーマーケティングっていうのは、簡単に言うとですね、企業様に対して御社のサービスだったり商品だったりをインフルエンサーを使って宣伝してもらいましょう、報告をしましょうというようなサービスになっております。
そうなんですね。じゃあ具体的にはインフルエンサーさんがいろいろ紹介をしてくれるっていうことですかね。
そういうことでございます、
ね、確かにいろんな方がね、いろんなサービスとか紹介してるところもあったりとかするんですが、波佐間さんのところのなんか特徴的な、サービスというか内容というのはあるんでしょうかね。
はい。私のですね、実は、妻と、娘がおりましてですね。
あ、はい。
ちょっとSNS 活動をしてるんですよ。
うん。
で、そこでちょっと、フォロワーだったり、チャンネルの、YouTube のチャンネル登録者数が増えたりしてて、うん、ちょっとしてこう、インフルエンサーみたいになってるんですよ。
はい。
はい。で、そこでちょっと、構築したインフルエンサー同士のコミュニティを使ったキャスティングっていうのがあるので、結構ここまで投稿し、こういった内容で投稿してくれませんとか、
うん、
くださいとか、そういったところのお願いがしやすいだったり、金額の交渉がしやすいっていうところが一応特徴となっております。
うん、そうなんですね。ね、いろんなところでそういったところあると思いますが、なんで、この事業を事業化しようと思った何かきっかけとかってあるんですかね。
はい。私がもともと不動産の売買の仲介をしておりまして、もともと売り主と買い主の仲介をしておりました。うん、はい。そういったところをちょっと妻と娘が、インフルエンサー活動をしておりまして、広告代理店の方から企業案件をいただくようになったんですよね。
うん、
はい。この企業の、この商品を PR してくれませんかと。まあ、そこに多少の金額も発生して、PR するようになりました。
うん、
そうしたところ、と企業のことを考えた PR ができるんじゃないかというところで、工夫をもっとした方がいいな、もっといいサービスを作れるだろうなと思って、もともとやってた売り主買い主の不動産の仲介ではなくて、クライアントさんとインフルエンサーの仲介をするようになったのがきっかけでございます。
うん、そうなんですね。じゃあ結構その不動産業の経験も活かして、やっぱりお互いのことをしっかり考えてサポートされてらっしゃるということですかね。
そういうことです。はい。
そうなんですね。じゃあこれインフルエンサーやって実際やった方の効果とかってどんな感じで得られてらんるんでしょうかね。
はい、ありがとうございます。私が今熊本に住んでおりまして、昨年の11月にシエコチャンネルっていう飲み歩きの YouTuber さんが行かれた飲食店があるんですけど、はい、そこで紹介された飲食店に行ってきました。で、私そこ紹介を、投稿していただいて2週間後に行ったんですけど、ここ2週間毎日最低一組は、そこのシアゴチャンネルを見たって言って来てるっていうような効果を、実際お言葉としていただいております。で、そうしたところ僕そこ、めちゃめちゃ美味しかったんで、ハマってこの間も行こうと思って電話したんですけど、もうずっと予約がいっぱいで入れないような状況が、はい、続いておりまして、だから僕次どうしたかっていうと、そのシアゴチャンネルが去年の11月じゃなくて、うん、一昨年の11月に熊本に来られた時のチャンネルで紹介されたお店に行ってまいりました。うん、
はい、
で、そしてそこのお店の方に、シアゴチャンネル見てきましたっていうところでお話したところ、うん、ここ1年間でもう400組以上はそこのチャンネルを見て来てくれてるっていうところで、もう効果はもう絶大だなっていうのを僕も実感しております。
いや、すごいですね。この本当最近ね、インフルエンサー、SNS とか皆さん見ていろいろ行かれるんだなって思いますけど、これほど影響力を大きいと企業側にとってもすごいメリットはありますね。
はい、もうもはやもう一つの広告媒体かなと思っております。
うん、これね、いろんな企業さんやってるいらっしゃると思うんですが、興味ある方もいらっしゃるが、じゃあどれぐらい費用かかるのかなっていうのね、気になる方もいらっしゃると思うんですが、今どんな感じでやってらっしゃるんでしょうか。
以前はですね、やっぱり登録者数が多かったり、フォロワーが多いインフルエンサーさんを名乗るときは、やっぱ30万以上かかっちゃう、もう高くても、まあ、100万以上かかるっていう場合もたまにはあったんですけど、最近やっぱここのちょっと僕、費用対効果を上げるために、費用分散をさせたいなと思って、ちょっとプランを改定いたしました。そうすると、例えば同じ一つの動画で3社の、サービスだったり、商品を、紹介するというところで、30万だったら30万を3社で割ったような、プランを考えております。例えばなんですけど、同じ1本の動画でファミリー系のインフルエンサーさんをイメージしていただけると、いいかなと思うんですけど、最初、旅行という、名目の動画を作成をさせていただくというところでお話しさせていただいて、皆さんやはり旅行に行かれると、最初はやっぱお昼ご飯だったり、食べられますよ
そう
ね。
ですね。
そこでまず一つの飲食店さんの PR をさせていただくと。で、その後やっぱ遊戯施設、遊びに行ったり観光に行かれます。そこでも、PR をさせていただいて。で、最終的にはやっぱり宿泊っていうところで、まあ、リゾートホテルだったり、グランピング施設だったり、そういったところの、PR をさせていただいて、この3社に、同じ1本の動画で3社に分けることによって、金額は変わらず、例えば30万だったら30万を3社で分ける。10万、10万、10万のような、ようなところで費用を分散させているっていうような最近の取り組みを行って、最近はそういった取り組みを行っております。
確かにそうですね。やっぱりどこか旅行するときって、そうやってなんかストーリーがあると、あ、同じように行ってみたいなとかってなるので、それぞれの施設を利用するきっかけにもなりそうですね。
はい、もうまさにその通りで、そういったプラン化コースをこうなぞるっていうような感じで、PR ができればなと思っております。
へえ、そうなんですね。ね、波多間さんはね、奥様が、そういったインフルエンサーやってらっしゃるっていうことですけど、なんかそういったインフルエンサーなりたいっていう方に教えたりはされてらっしゃるんですか？
ですね、ぶっちゃけ、なりたいっていう方に教える、どういったらこうフォロワーが伸びるよっていうのを教えるっていうのはやってなくてですね、こちらに僕も隣で見てて、インフルエンサー、フォロワーがめちゃめちゃ多いって方たちは、やっぱ何やらかしらこうオーラを持ってるというか、こう
なる
投
ほ
稿
ど。
がうまかったりとか、ちょっと僕、センスの部分かなっていうのも思ってるんですよね。なので、芸能人のちょっと一歩手前、自分でこうブランディングして、フォロワーが増えていったっていうようなところは、ちょっと教えるっていうよりかは、僕はもう、なかなかなりたくてもなれないのかな、セン
確
スの
かに。
問題もあるかなというところが正直なところであります。
じゃあ、波佐間さん自身は、じゃあ自分がインフルエンサーになろうっていう感じではないわけなんですかね。
はい、もうぶっちゃけ僕はもうインフルエンサーになれるのであればなりたいんですけど、そういったセンスがないので、正直諦めております。
なるほど。じゃあ、やっぱりそういった本当にセンスのある、もう紹介できるような方をご紹介して、で、その方たちと企業をつないでいくっていう、そういった役割なんですね。
はい、まさにその通り、おっしゃる通りでございます。
この番組は経営者の志という番組ですので、ぜひ、波佐間さんの志についても教えていただけるでしょうか。
はい、ありがとうございます。私としましては、もう常にウィンウィン、もう僕たちだけがこう、得をするっていうところは、絶対ダメだと思っておりまして、まあ、僕たちがいることによって、4つのウィンが生まれるようなところを望んでおります。一つ目が、まず、僕たちがやることによって、クライアントさんですね、が、PR をされて、売り上げが伸びるというところの一つのウィン。と、インフルエンサーさん。やっぱ、インフルエンサーさんって自分でいくらで広告をしますっていうのは、なかなか言いづらい部分がありますので、僕たちがいることによって、インフルエンサーさんの収益化ができるっていう一つですね。と、消費者さん。それを見て、サービスを利用して、例えば飲食店に行かれて美味しかったらだったり、旅行に行かれて良かった、楽しかったと、消費者側がサービスを受けるウィンと、最終的にその3つのウィンがあることによって僕たちが対価をいただく、報酬をいただくっていうところの、この4つのウィンを、常に意識しながら、なおもっと5つ目のウィンを見つけたりですね、そういったところで私たちと関わる企業さん、インフルエンサーさん、消費者さんがみんな良かったねと思っていただけるような気持ちで仕事をさせていただいております。
なるほど。やっぱりそうですよね。皆さんがもうね、メリットになるような、そういった取り組みにしていくっていうことが大切ですね。 この SNS 運用ね、いろんな方、やってる方もいらっしゃると思うんですが、まあ、いろいろお願いして任せてるんだけど、なかなか、今、うまくいってないっていうような企業さんとかもいらっしゃるかとは思うんですが、何かそういった方に対してアドバイスできるようなことってあったりしますかね。
私がいつも、お仕事のお話をさせていただくときに、イメージを持っていただきたいことがあるんですけど、皆さんに焚き火をイメージしてくださいといったところをお話ししております。まあ、焚き火をするときは火をつけるという行為が必要ですね。まあ、この火がついた、燃え上がったって効果、というところをバズっただったり、まあ、いい意味でですね、火がついたっていうようなところをイメージしていただければいいと思うんですけど、じゃあその自社のですね、きれいな SNS 運用、きれいに投稿していくっていうのは、焚き火で言うと、きれいに木を並べてるっていう作業をしているというところになります。じゃあ、ここに対して火をつけないといけない、着火剤っていうところで、インフルエンサーさんを窓口として PR していただくっていうようなイメージですね。
そこが適切に着火していくと、しっかりと自社のその焚き火が盛り上がっていくような感じで、人気が出ていくっていう。だからうまく
そう
そ
です
のイン
ね。
フルエンサーさんを活用していきながら、認知度を拡大していただけるといいですね。
もうサービスとか、そういったいいものは情報であふれ出てるので、まず認知を広げるっていうところの窓口でインフルエンサーを使う、そこには木を並べた、きれいな焚き火の準備がしてあるといったような状態ですね。
いや、ぜひね、今日のお話を聞いて、すごく興味あるなっていう方もいらっしゃると思いますので、そういった方は、このポッドキャスト欄に、狭間さんの LINE の、URL を掲載させていただきますので、ぜひそこからお問い合わせいただけたらなというふうに思います。はい。今回は、インフルエンサーマーケティングの狭間隼人さんにお話を伺いました。狭間さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
声を思いを世界中に届ける、コエラボ。